大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。こんにちは、大岩健一です。ゴールデンウィークが過ぎて2日ほど働いて、また一息つく週末の土曜日ですね。ようやく季節も良くなって緑が眩しい時期になりました。長野大通りの街路樹の下にある赤と白のツツジも今が盛り、見頃を迎えてますね。ところで皆さん、ゴールデンウィークのお疲れは残ってないでしょうか？というほど今年はゴールデンウィーク、コロナの心配もありましたからね、あちこちそんなに遊びに行っていないかもしれませんけども、それでも連休の間、信州では県外ナンバーの車そこそこ走ってたんじゃないでしょうか。私が見たのは横浜とか品川とか佐賀なんてのもありましたね。そうそう、車といえば爽やかな新緑の時期を迎えていますから、たまにオープンカーが走ってるのも目にしたんですけども、いかがでしょう。あなたはオープンカーって乗ったことありますか？私、周りの知り合いに何人か聞いてみたことがあるんですけども、案外少ないですよね。実は私、30代の頃なんですけども、車の屋根が畳める軽のオープンカーに10年ちょっと乗っていたことがありましてね。それがね、実際に乗ってみると思ったほど快適ではないっていうことが分かりました。当然冬の間は寒いから屋根は閉めたまんま走りますし、ようやく暖かくなってきてオープンにして走っても寒くないのは、そうですね、4月の終わり頃からなんですけどね。もちろん雨の心配があるときは閉めますし、5月の末からもう夏のような日差しの時は信号待ちしていたりすると、じりじり直射日光が暑くて、これがね、参るんですよ。アスファルトの道路の上でじっとしてるのって思った以上に暑いんですね。真夏なんかとても耐えられません。ですから勝手に2、3年のうちは何度か屋根を開けて走ったことがあるんですけども、まあ一度開けた屋根を畳むのも手間でしたからね。それ以降はね、ほとんどオープンにして走ることはしませんでした。そうですね、10年ちょっとで4、5回だけってとこかな。ですから夏に向けて街中やリゾート地でオープンカーを見かけたらば、ああ暑い中ちょっと無理して走ってんだなと少し同情する気持ちで見てあげてください。これは経験したものだけがわかる、かっこつけてる裏の苦労ですからね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、春の曲、こんなのを選んでみました。原田知世さんとディーンが歌っています、夢で会えたら。この曲、夢で会えたらはいろんなアーティストが歌ってますけども、これもなかなか楽しいアレンジですよね。2002年に出ました、原田知世さんとディーンのコラボレーション、夢で会えたらでした。
蔵出しコレクション。
ゴールデンウィークも終わって、ようやく風も暖かくなってきたんで、日頃の運動不足の解消に少し体を動かそうかなんて考えてる人も多いでしょうかね。でもいきなりきついスポーツに挑戦したり、お金のかかるジム通いっていうのもちょっとハードルが高いでしょうから、まずはラジオ体操から始めるなんていうのはどうでしょうか。私もほぼ毎朝6時半から目覚まし代わりに聞いています。まあ布団の中で聞いてるだけなんですけどね。そこで今週はラジオ体操のテーマソングをちょっと調べてみたんですよ。そもそもラジオ体操というのは、国民の体力の向上と健康の維持増進のために1928年といいますから昭和3年、かつての郵政省の前身の逓信省と文部省、それに NHK が協力して国民健康体操という名前で始まったのが最初なんだそうですね。といってもそのスタートの頃はラジオ体操の歌はもちろん、体操自体にピアノの伴奏はついていなくて、指導員の掛け声だけでやっていたようです。それが今のラジオ体操の形になったのは1951年昭和26年からで、今年70周年になるんですね。今使われているラジオ体操第一は服部忠作曲で3代目なんです。そして第二の方は段幾馬作曲で、次の年1952年から始まっているんだそうですよ。第一と第二が違う人の作曲っていうのは今回調べて初めて知りました。そして少し時代は遡って1939年ですから、昭和14年から7年ほど、戦中から戦後すぐまでなんですが、ラジオ体操第三というのがあったんだそうですね。 以前これは何かのテレビ番組で取り上げていました。さて、肝心のあのテーマソング、ラジオ体操の歌ですけども、こちらも現在のものは3代目なんです。初代はラジオ体操が始まった昭和3年から3年後の昭和6年に作られて、2代目がラジオ体操が今のスタイルになった昭和26年から、そして今も使われている3代目は1956年昭和31年から使われています。道理で昭和33年生まれの私、これしか知らないわけですよね。今60代半ばより若い世代はみんな同じだと思います。ラジオ体操の歌、作詞したのは淡谷のり子さんの別れのブルースや美空ひばりさんの悲しき口笛、東京キッドを作った藤浦光さん。作曲したのは自ら歌った国民栄誉賞歌手の藤山一郎さんです。レコードが発売されたのはその2年後、私が生まれた1958年、昭和33年なんですけども、これも今回調べてみて初めて知ったんですが、ラジオ体操の歌にはなんと2番があったんですね。今も NHK のラジオ第一で6時半から放送されているラジオ体操ですけども、ちょうど10分間の番組なんですよね。ですから2番までかけていると時間が足りなくなってしまうんで、いつも冒頭のラジオ体操の歌は1番だけなんですね。そこで今日は藤山一郎さんとコロンビアひばり児童合唱団がそれぞれ2番まで歌っているオリジナルバージョンを聞いてください。ラジオ体操の歌どうぞ。いかがでしたか？今週の蔵出しは、ほとんどの日本国民は2番の存在を知らない、ラジオ体操の歌でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、佐藤健主演の人気シリーズの4作目、流浪に剣心最終章、ザ・ファイナルです。和月信弘さん原作の漫画で、1994年から6年ほど少年ジャンプに連載されていたんですけども、実写版の映画は2012年に第1作が公開されまして、監督はずっと大友啓史さんが務めています。大友さんといえば NHK のドラマ制作のプロデューサー時代には、竹中直人の秀吉や福山雅治の龍馬伝といった大河ドラマ、それから朝ドラはチュラさんなどヒット作を手掛けてきた人で、その後フリーになってからの代表作がこの流浪に剣心シリーズなんですけどね。とにかく大掛かりなセットをこしらえて、またそれを惜しげもなく爆破したり燃やしたりと派手なシーンが多いもんですから、若い世代には人気があるネオ時代劇と言っていいかな。今日も私と同じ回に見ていたお客さんは平均年齢多分20代じゃないかと思うような、そんな年齢層がたくさん入っていましたよ。しかしその人気シリーズもいよいよ最終章ということで、クライマックスの盛り上がりに入っています。舞台は幕末からの混乱した空気がまだ収まらない明治10年頃の東京。かつて人斬り抜刀斎として恐れられ、激動の幕末を刀一本で戦い抜いた男、日村剣心ですが、新しい時代を迎えて二度と人を殺さないと誓って、切れない酒場刀に持ち替えて数々の敵との戦いを乗り越え、今は仲間たちと平穏な日々を送っていました。そこに剣心にとても強い恨みを持つ上海マフィアの若き頭目、幸代江西という男が現れまして、剣心と関わる人々を次々襲い始め、剣心の住む町を恐怖に陥れます。これ以上自分のせいで多くの人たちに迷惑がかけられないと心に決めた剣心は、左の頬にある十文字の刀傷の謎を仲間に打ち明けた後、敵幸代江西との対決に向かいます。実はこの幸代という男、かつて剣心が自ら手にかけてしまった元妻の巴の弟だったんですが、さて2人の壮絶な対決はどんな形で決着がつくんでしょうか、というようなストーリーなんですけどね。口数の少ないクールな主人公剣心はもちろん佐藤健、彼を支える仲間に武井絵美、青井優、青木宗隆、剣心を恨んでいる敵幸代江西は新田真剣佑、その姉巴は有村架純、その他江口洋介、土屋太鳳、神木隆之介、鶴見慎吾といった顔ぶれです。いや、格闘のシーンは全部足したら多分映画の半分ぐらいを占めるんじゃないでしょうか。そのアクションがまたとんでもないスピード感で、当然特撮も使ってるんですけども、主役の剣心と江西はもちろんなんですが、 神木隆之介くんや土屋太鳳ちゃんもその激しいアクションをこなしているところはさすがの役者根性だなと感心しましたね。それと千葉真一さんの息子の新田真剣佑くん、体鍛えてますね。気合の入った筋肉を見せてくれています。しかし最終章とはいえ、頬の十文字傷の秘密がほぼ分かったところでこれで終わらないんです。ラストのラストは6月4日公開の最終章ザ・ビギニングで終止符が打たれるということですが、ビギニングってことは終わりの始まりですかね。そこに至る前にこちらは必ず見ておかなくちゃいけないということです。今週は人気シリーズの最後から2番目、ルローニケンシン最終章ザ・ファイナルをご紹介しました。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。あの午前10時の映画祭シリーズが帰ってきました。詳しい上映日程や作品の一覧は劇場に置いてあるチラシやホームページでご確認くださいね。またこの午前10時の映画祭ヘビーユーザーの方にはおなじみのスタンプカード企画も実施しています。午前10時の映画祭の作品を5本ご覧いただくごとにちょっとしたプレゼントを差し上げているんです。このスタンプカード企画については劇場のスタッフに気軽にお問い合わせくださいね。さて新作映画の公開の延期が急遽決まって上映スケジュールが変更になる場合があります。ご来場の前に改めてスケジュールの確認をお願いします。また現在チケットの先行販売は見合わせています。インターネット販売はご鑑賞日の午前0時から、窓口ではご鑑賞日の劇場のオープンからチケットを販売しています。ご不便をおかけしますがご了承ください。そして劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策としてシアター内は常時換気設備が稼働しています。安心して映画をお楽しみください。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今週のこのコーナーは今の日本の若者向け青春恋愛映画の原点になったんじゃないかと言われる作品の一つ、2004年公開の世界の中心で愛を叫ぶ、略称はセカチューでしたね。その主題歌、平井堅さんのビッグヒットを聞いていただきましょうか。もう17年前になるんですね。この年の日本映画としてはスタジオジブリのハウルの動く城を除いて実写作品としては興行収入85億円で第1位を記録しています。主演は大沢たかおと柴咲コウ。大沢たかおの演じる主人公の朔太郎が高校時代を思い出して話が進んでいくんですけども、その朔太郎の高校時代を演じた森山未来と当時朔太郎が交際していた秋に扮した長澤まさみの演技が高く評価されまして2人の出世作になりました。今改めて他の出演者のリストを見てみますとね、結構面白いですね。朔太郎の親友龍の役が工藤官九郎、その高校時代を演じたのが今をときめく高橋一生、当時23歳。また朔太郎の姉をやっているのが小野真知子、当時22歳で NHK の朝ドラカーネーションが2011年ですからね、ブレイクする7年前の作品なんですね。その他高校の英語の先生がゲッツのダンディ坂野だったり、ラジオのディスクジョッキーが渡辺美里だったり、また空港のカウンターの職員が NHK のドラマハゲタカでブレイクする前の大森奈緒だったりと、17年前はこんな感じだったのねと改めて思いました。脚本を担当しているのは91年のテレビドラマ東京ラブストーリー以来常に注目作を書いている、今放送されているのは大豆田とわ子と3人の元夫、映画だと菅田将暉有村架純主演の花束みたいな恋をしたの坂本雄二さんだったんですね。世界の中心で愛を叫ぶセカチューですぐに思い出すのは白血病の放射線治療で髪の毛が抜けてしまった秋の役をやった長澤まさみちゃん、当時は16歳だったんですけどね、役作りのために自ら髪を剃り下ろしてスキンヘッドで演じたのが注目されたのを覚えています。そういう努力もあってこの年度の日本アカデミー賞では最優秀助演女優賞を獲得しているんですね。そういえばこの作品のロケ地が香川県の高松だったり愛媛県の松山だったんで、ファンがロケ地を訪ねる聖地巡礼といわれる旅行が流行ったりしたのもこの作品のヒットの時代から始まっているんですね。 それでは主題歌聴いてください。平井堅さん2004年のオリコンの年間シングルチャートの1位に輝いたミリオンヒット、瞳を閉じて。今週のタイムスリップムービー室は2004年公開の世界の中心で愛を叫ぶの主題歌、平井堅さんの瞳を閉じてでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますよ。まずは高山村の泳ぐちくわさんです。ゴールデンウィークという言葉は映画が語源だと聞きました。そうなんですよ。それなのに今年は公開が延期になってしまう作品が多くて残念。早くゆっくりたくさんの映画を見たいです。何週間か前、泳ぐちくわさんのメッセージでね、日の丸ソウルの白馬ジャンプ台での撮影の時エキストラで参加したと、早く見たいですと書いてくださってたのを覚えてますよ。その日の丸ソウルがね、またコロナの感染拡大の影響で公開延期になってしまいましたけども、緊急事態宣言が11日で終わるとはちょっと思えない状況ではありますけどね。とにかく解除されれば近いうちに何日公開というニュースが入ってくると思うんですけどもね。そうそう、ゴールデンウィークっていう言葉、この番組でも私 2,3 年前に取り上げたと思うんですけども、昭和20年代の終わり、まだテレビが世の中になかった頃ですね。その頃から昭和33年までが日本での観客動員のピークだったそうなんですけども、業界として書き入れ時だっていうんで、かなり豪華なキャスティングの映画を何本も立て続けにぶつけたりして、2,3 年前に調べた割にはちゃんと覚えていないんですが、映画会社いくつもあったんですけど、大映だったと思うんですけどね、ゴールデンウィークです、映画を見に行きましょうっていう宣伝文句で使ったのが最初と言われていましてね。そんなわけで NHK では未だに一部の業界が作った言葉として、ゴールデンウィークってのは一応タブーになってんですね。大型連休と必ず言い換えてますからね。 NHK はね、最近ギネスブックとかポラロイド写真とか商品名ボンボン普通に使うようになってるんですけど、なぜか固くなにゴールデンウィークだけは未だアナウンサーは使ってないですよね。どうしてそんなにこだわってるのって逆に聞きたくなるぐらいなんですけども、私一回 NHK の問い合わせのオペレーターの方に聞いてしまいましたもん。本当そうなんですよ、ゴールデンウィークは映画業界が始まり。そしてこちらはヌーボーさんです。若葉がとっても綺麗な季節になってきましたね。思わず天地真理さんの若葉のささやきなんかを口ずさんでしまったりすることはないですか？私はあります。そろそろリクエストしようかなと思っていた矢先に、小さな恋のメロディーの挿入歌2曲を聴かせていただいてありがとうございます。先週ね、ビージーズの若葉の頃とクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングの、これ中学生の頃に覚えたもんですからね、噛まずに言えるんですよ、偉いでしょって自分で言うな、はい、クロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングの Teach Your Children、 小さな恋のメロディーのサウンドトラックからかけましたけども、マーク・レスターとトレーシー・ハイド、可憐な二人が私の脳裏によみがえってきました。あの二人は当時中学生になるかならないかの頃ですからね、本当に子供子供してますよね。ところで午前10時の映画祭は今年すべて制覇しようと思っています。ショーン・コネリーの2作は見てきました。今週はオードリーを見に行きます。オードリー・ヘップバーン、今回はティファニーで朝食をなんですね。今午前10時の映画祭のパンフレットを見ながら喋ってるんですけども、ローマの休日から7年経っている1961年の作品ですから、大人の魅力に変わってますよね。さて今度の土曜日は山菜を取りに行ってきます。番組は聞けませんが頑張ってくださいと、あら、ということは今読んでいるこれを聞いていない可能性がある。ぜひ FM 善光寺の電波が届くエリアの山へ入って山菜取り、多分タラの芽だと思うんですけどね。熊よけも兼ねてポケットラジオで聞いていただけたらって今言おうと思っていたんですけども、すでに出かけている可能性があるんですね。ちょっと残念だな。続いては長野市の猫道探検隊さんです。アカデミー賞が発表されて上映の回数が増えたんで、ノマドランド見てきました。そうですか。グランドシネマズには1年ぶり、期限切れのポイントも還元していただいてありがとうございました。いえいえ、スタッフが対応してくれたんですね。よかったです。ノマドランド、作品の内容としては、なんでこれが作品賞受賞なの？というのが正直な感想ですね。私も番組で喋りましたけども、ドキュメンタリー仕立てで淡々と話が進んでいく。なんかアカデミー賞作品賞っていうのはね、おお感動したとか人生考えちゃったとか、そういったのを感じるものがかつては多かったんですけども、アメリカの社会の分断はニュースで報じられている以上に深刻なんでしょうかね。人の振り見てではないですが、 悪いことでも先進国であるアメリカの問題は何年後かの日本の問題として考えなければいけないんだなと改めて感じました。私が毎週読んでいる週刊文春でアメリカ在住の映画評論家の町山智博さんがね、ノマドランドのことを取り上げてた回が2週ほど前にあったんですけども、それに近いこと書いてましたよ。道の駅に車を止めてそこで生活しているような人が日本でも増えていると。急に話は変わりますが、何でしょう。今外でカッコウが鳴いています。初カッコウです。メールを送ってくださったのが5月5日ですからね、早いですね。猫道さん家、長野市のどの辺なのかは詳しくは分かりませんけども、松本の私の家ではだいたい例年通りだと5月の20日前後なんですけどね。やっぱり猫道さん家の近所のように早めにカッコウは訪れてくるんでしょうか。この週末あたり聞こえたとしても、それでもね、2週間近くはやっぱり早いですもんね。そして今週のは、はい、来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はあいうえお順8巡目に戻ってアン・ルイスさんから始まるんですが、今では90年代のロックンローラーのイメージが強いんですが、優しい感じのグッバイマイラブが一番好きです。はい、これは70年代最初のヒット曲ですね。いや、猫道さん、私も今回調べてみて、あ、そうだったんだなと改めて思ったんですけども、アン・ルイスさんのあの激しいロック調の歌謡曲、あれほとんど80年代なんですよね。また西暦何年、詳しくこの後のコーナーでご紹介していきますからね。3曲何がかかるでしょうか。もうちょっと待っててください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。遠慮せずに FM 善光寺のホームページから直接送れます。FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストっていうところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がって2階の正面やや右側、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週その白い箱に入っていたのは、中野市にお住まいでしたよね、明るい母さんから。5月3日のレイトショーでルローニケンシンを夫婦で見に行きましたそうですか。ザ・ファイナルって感じでとっても良かったです、また来たいですといただきましたんで、まあそういうお客さんを逃がすまいと、6月の4日には最後の最後が公開になりますんでね、またおいでくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はまだ洋楽がかかっていないんで季節柄こんなのをどうぞ。ジョン・デンバーです、緑の風の兄。1970年代前半、カントリーロードのヒットの後、こんな曲も歌っていました。ジョン・デンバー、緑の風のアニーでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は50音順で8巡目に入ったアです。これまでアは、天地真理、アリス、青井照彦、安全地帯にアルフィー、朝岡恵、 RC サクセションとやってきまして、今回はアン・ルイスさんです。このところ全くテレビで見たり音沙汰がないなと思っていたら、2013年をもって完全に芸能活動は引退していたんですね。90年代の後半からいわゆるパニック障害のような状態が続いてしまって、その後はアメリカのロサンゼルスで生活しているそうなんですけども、私95年だったかな、担当している番組の中で一度電話でお話ししたことがあるんですけどもね、初めてインタビューするっていうのに、しばらく喋ったらもうケンちゃんなんてね、気さくに喋ってくれまして、こっちもリラックスしてお話ができたのを覚えていますよ。今あのキャラクターでメディアに出ていたら面白いと思うんですけどね、ちょっともったいない気がします。そのアン・ルイスさん、1956年昭和31年の6月5日、アメリカ海軍軍人のお父さんと日本人のお母さんとの間に神戸で生まれています。来月の誕生日で65歳。その後横浜に引っ越しているんですけども、 14歳の時に外人墓地のあたりを散策していたところ、偶然作詞家としてヒットを連発していた中西玲さんにスカウトされたんだそうです。いや、人生の運命の転機というのはこういう形でも転がっているんですね。翌年の2月、早速中西さんが作詞した白い週末という曲でデビューするんですが、しばらくヒットには恵まれません。その間、ドリフターズの全員集合に出ていたジャンボマックスと一緒にデパートの屋上でイベントをやった思い出は泣きたかったと、後でアンさんが話していたのを私覚えてますけどね。そんな努力が実ったのは1974年、昭和49年の春に出た6枚目のシングル、グッバイマイラブのヒットでした。中西玲さんの作詞、平尾正明さんの作曲。レコードセールスは24万枚です。アン・ルイスさんの1曲目は、Goodbye My Love。 オリコンのシングルチャートでは14位まで上がっています。アン・ルイスさんの1曲目は Goodbye My Love でした。その後これをカバーしたアーティストも多いんですけどもね。 Goodbye My Love のヒットでテレビ出演も多くなって、割と本音でのトークが受けたことで彼女の自己主張は人気を呼びます。同じ渡辺プロダクション鍋プロの後輩のキャンディーズのヒット曲、優しい悪魔の黒いコスチューム、覚えてますかね。あのデザインを手掛けたのもアン・ルイスさんだったんです。1978年、昭和53年にはワイルドワンズのリーダー加瀬邦彦作詞作曲の女はそれを我慢できないが25万枚を売るヒット曲になりました。その曲以降、中西玲さんからは離れて、山下達郎作曲恋のブギウギトレインや竹内まりや作詞作曲のこんな曲も出しています。アン・ルイスさん2曲目は1980年の曲です。リンダ。新しい試みでしたが、残念ながらレコードセールスは振るわず77,000枚。アン・ルイスさんの2曲目は作詞作曲竹内まりやのリンダでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はアン・ルイスさんの3曲をお送りしています。この年1980年、ロック歌手の桑名正宏さんと電撃結婚。男の子を出産してしばらく芸能活動を休むんですね。2年後の82年、活動の復帰を飾ったのはその2年前に引退した山口百恵が作詞、当然クレジットは三浦百恵になってますけどね。そして作曲はなんとジュリー沢田研二という超話題作がヒットチャートを賑わせました。レコードセールスは35万枚、オリコンのチャートは3位まで上がって、これがアン・ルイスの最大のヒット曲になりました。3曲目はラ・セゾン。今日のラスト3曲目はラ・セゾンでした。この曲や女はそれを我慢できないのイメージが受けたんで、その後は六本木心中にああ無情、ウーマンなんて曲もありましたけどね。歌謡曲とは一線を画したロックテイストがほとばしるような曲のヒットで、独特のアン・ルイスの世界を作っていきました。今でもこうした曲をカラオケで好んで歌う女性がいますけども、私はちょっとそういう女性とは距離を置いてしまうタイプですけどね。桑名正宏さんとの結婚は4年ほどしか続きませんでしたけどね。2012年に彼が亡くなるまで子供も含めて親しく付き合っていたことも話題になりました。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は8巡目のアン・ルイスさんでした。ということで来週はいいですけども、いはこれまで石野真子、岩崎宏美、イルカ、逸話真由美、石川優子に稲垣淳一、伊藤咲子とやってきまして、今もまだ結構ビッグネームがあるんですよね。石原裕次郎さん、五木ひろしさんをはじめ、石川さんはさゆりに、秀美に、ひとみ、それにイエローマジックオーケストラなんてのもありますけども、来週はいかがでしょう。フォークのビッグネーム井上陽水さん、まだやってなかったんですよ。3曲選ぶのには苦労すると思いますが、メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。ではエンディング、長野市のパリッコさんのメッセージです。お岩さん、クマチーズさんはとっても優しい方ですね。どうぞよろしくお伝えくださいませ。ね、私おすすめの映画、是枝裕和監督の歩いても歩いても、レンタルの DVD、ブルーレイがここのお店なら置いてますよっていうメッセージをお寄せくださって、パリッコさんからのお返事も先週ご紹介したんですけどね。クマチーズさんおすすめの罪の声、3億円事件の話ですね。違う違う。レンタルが始まったら必ず借りますとクマチーズさんも書いてくださった小栗旬、星野源主演の罪の声ですけども、3億円事件ではなくグリコ森永事件ですが、20年ほど違いますね。 レンタルが始まったら早速見てみたいと思います。情報ありがとうございました。私調べたところ、レンタルが始まるのは夏頃のようですからね、ちょっと時間かかりますよね。1年以上ぶりで4月にやっと2本映画を見ました。あの子は貴族とミナリ。あの子は貴族っていうのは権堂のアーケード商店街にあるあそこでやってましたよね。そしてミナリはグランドシネマズに来てくださったんですけども、夕方6時15分上映開始で、当たり前ですが観客一人でも上映してくれるんですね。そうですよ、私も別の映画館で一人で見たこと何度もあります。で、最後にね、お岩さん、お仕事での試写会はいつもお一人なんでしょうかって、あら、ずっと私そういう状態で見てると想像してらっしゃったんでしょうかね。いやいや、私いつも11時からとか12時からの普通の回、他のお客さんと一緒に見てますよ。今日もルローニケンシンのお話しましたけど、私以外の平均年齢20代だろうって、そういうことは普通の上映会で見ないと分かりませんからね。そういうのを観察して喋ったりするのも仕事だと思ってますんで、またそういうプラスアルファ情報も期待してください。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですけどね、その前に今週はこんなフレーズ。今年も新型コロナウイルスの影響を考えて、小谷村の実家には帰省せず、ゴールデンウィークは長野市の自宅でひたすら巣ごもりしていますね。そうやって世の中のためにと思って我慢する人もいるんですけども、感染拡大地域から信州へいらっしゃってましたけどもね。そんな中ですが、今日はこの後1時からはパルセーロレディースが佐久市の総合運動公園陸上競技場で WE リーグプレシーズンマッチ、野島ステラ神奈川相模原を迎えてのゲームです。ここまでの2試合勝てていないので、なんとか勝たせたいところです。私はチケットが取れたんで、行くことができれば精一杯応援してきます。このメールを送ってくださった時点では、土曜日休みが取れるかどうかまだ未定ということでね。でも応援に行ってるとしたら、もうすでに車で柵へ向かってるところですかね。そして明日は長野ユースタジアムで天皇杯への出場権をかけた長野県サッカー選手権の決勝。残念ながらこちらは無観客となっているのでユースタには行けませんが、ライブ中継を通して応援します。リスナーの皆さんもパルセーロへの応援よろしくお願いしますといただいていますんでね、リスナー仲間として気持ちを送っといてあげてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。